心たぎる B リーグチェアマンの島田俊二です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。たまにあるんですよね、こういうの
たまにあるんですよ。
30回に1回ぐらいありますよね。
あ、今さっき噛んだ話ですか。
そうそうそう、噛んだというか、うん、
言い間違いです、
ね、重大なミステイクですよね今ちょっとあのリスナーの方にも何が起こったかお伝えすると、島田のキングはって言っちゃったんですよ
マイクじゃなくてね。
そう、島田のキングはバスケットボールキングのコンテンツとしてダメだね。
いやいやいやいや、いや
すいません。そんな、
しょうがない
です。一応ね、やっぱこの自分のこの何て言うんですかね、恥ずかしいところも全てさらけ出すことによってね、うん、親近感をこう持っていただきたいなっていうことで、こういうことをさらけ出すっていうのをまあ是としてますんで。
はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっと気分を切り替えて、うん、なんか2024年度新年からまた新しいことに取り組まれたとかいう話を聞いたんですけど、何をスタートされたんですか。
あのね、新しいことでも何でもないんですけど、うん、今私速読やってるって言ったじゃないですか。
はいはいはいはい、
で速読なんですけど、まあとはいえですね、眼球の速さとか、うん、その記憶を呼び起こすその右脳左脳の使い方とか、なんかそういうことを持って本をこう面として捉えてね、うん、文章をねこう頭の中に入れていくことにパッパッパッパッパッパ見ていくみたいなことを訓練したんですけども、はい、まあそれやってるんですけど、まあまあそれはそれとしてですね、あんまりそれはそれにとらわれずに、うん、そもそもこの目的は、はい、いわゆるアウトプットの精度を高めるためにインプットの精度を高めたいっていうのが、うん、はいはい、目的なんで、うん、だから本を読むにしてもテレビ見るにしても雑誌を読むにしても何をこう社内の資料を読むにしても、うん、キャッチアップが早い方が効率化が、
はいはい、
ね、効率性が高いじゃないですか、うんうん、まあ、そういうことでやってるんですけど、あのね、ちょっとその読書をたくさんしたいというのは一番強かったんですよ、
はいはいはいはい、
でも時間がなくて、うん、もう疲れちゃうと寝ちゃうじゃないですか、夜とか
寝ちゃいますね、
うん、3ページぐらい寝ちゃうじゃないですか、はいはいはいはい、下手すると。なんで一冊読むのが結構大変じゃないですか、
はい、
そうすると結構億劫になって読むのをやめちゃう人いません、うん、
いますいます。私もたまにあります ね、
はい、多分そういう人多いと思うんですよ、はい、どうにかしてそれをね、うん、解決したいなっていうのが速読へのチャレンジの、まあ、大きな理由だったんですけど、もうそれはさておき、はいはい、1日30分本を読む時間を作るっていうふうに決めたんですよ。あ、
隙間時間とかで読むんじゃなくて、
そうだから
本を読むための時間を作る。
そうそう、一気に本を一冊読み続けるとか半分まで読むとか、
はい、
そういう固定概念にとらわれる必要はないっていうことが、この速読を速読読書にね与える固定概念の障壁っていうのはめちゃ高いっていうのがね、データとして示されてるんですよ。つまりこうでなきゃいけない、こういう読み方をしなきゃいけない、じっくり理解しないと進んじゃいけないとかで、人間のその固定概念が読書にかなり詰まってるんですね、
はいはいはい、
だからそういうところを取っ払うってことを今訓練してる、取っ払いつつ、うん、そもそも30分ずつ、つまり1週間に7日あるじゃないですか、
はいはい
ね、そうすると210分あるじゃないですか、うん、210分ぐらいあるとだいたい300ページとか350ページとかのそこそこ厚い本でもいけるんですよ、うん、
あ、
読めるんですよ。
なるほど、
だから350ページぐらい分厚い本って見た瞬間なんかもう、もうなんかちょっと、うん、もう傾斜になるじゃないですか、
はいはいはい、
でも分割払いをすると
なるほど、
いけるんですよ。
なるほどなるほど。
でそれをで年末からやり、去年12月からやり始めて、うん、でつまり1週間に1冊でいいと、
うんうん、
でそうすると1ヶ月に4冊じゃないですか、
うん、
年間に50冊じゃないですか大体、
うんうんうん、
そうすると10年で500冊なんですよ。
お
だから本当に千里の道も一歩からということで、はいはい、その500冊もし読み込んだ暁にはまあスーパー博格になってるんちゃうの、うん、ということで言うと、でも500冊読むのってさと思うでしょ、
はいはい、
でも10年かけて500冊読めばいいんですよ。
なるほど。
今の20代であれば30代で500冊読めたらもう相当すごいっすよ、
う
ん、
そうですよね、
今30中盤で45ぐらいまでで500冊読んでたらすごいっすよ、うん、私今53ですけど63で、うん、まあ、どんなおっちゃんになってるか分かりませんし元気なのかどうかさえももう不透明ですけど、
はい、
それでも十分じゃないですかって割り切ると、うんうんうん、道のり長いんですけど読書に対する、ね、価値観が変わるんですよ。
あ、 なるほど。
なんで私今ね12月からそれ1週目から始めてね、
はいはい、
今ちょうど7冊ぐらいいってるんですよ、
うんうん、
でこれねここまで来ると、はい、もうねルーティーンでね本読むのがね楽になるのと早くなるの、
はいはいはいはい、
だから場合によってそれでちょっとこうスピード感が出て読み込み 200ページとか100何ページの本もあるじゃないですか、うん、その時は書籍数が増えるんで年間50冊はいくんですよね、うんうん、でそんな感じで今、
あ、
だから皆さんの読書、
うん、
もう読みたいと思ってるけどなかなか読めないっていうお悩みに、
うん、
この
なるほど
神々島田キングがお答えしますけ どこれいいですよ。
あ、読書の時間を作る、
そうそう、
まあ、その時間を分割してっていう
ことなんですね。そうそうそうそう、だからね、すごいやっぱりこう未来が開かれないとモチベーション上がらないんで、うん、10年後に500冊これが大事、
うん、
ちょっとずつでもね、これ実質は私の今の肌感、まあ、あの速読をちょっとやりながらっていうのもあるから少しペース早いと思うんですけど、うん、これ多分ねペースが上がってくると週 1.5 とか2とかなってくるから実質700冊ぐらいいけるんじゃないかなと思って。
なるほど、
はい、
結構本読むんですけど、
うん、
一番読んだなっていう時で大体年80冊ぐらいだったんですよね、
う
ん、
それって結構読むぞっていう時間もあってがっつり1日1冊読むぐらいのことも混ぜながらですよね。
読んだやつから忘れて同じの2冊買っちゃったりするんで、
うん、
もう読んだやつから全部こう何読んだみたいな一応書きながら数えていって、うん、あ、これだけ読んでもまあ80、100って結構大変だなとかその時思ったんですよね、
うん、
確かに分割するとなんか目標ってクリアしやすいですよね、
うん、そうなんですよ。だからね、私のノートもそうだし、うん、細切れにすることが継続の秘訣なんですよ。あ、
なるほどなるほど。
続けていくともうルーティングされると、うん、もう苦にもならない、
うん、
30分でいいんですか読書がって思うじゃない、
はいは
い、30分って長いの。
あ、それだけに集中するってことですもんね。
長い、
うん、
でもね、もう一個ね面白いのはちょっとチャレンジしようと思ってるのは30分の集中する読書って結構長いんですよ、
うんうんうん、
でこれを15分15分に分けて2冊、うん、読むっていうのにチャレンジしようと思ってるの。これもう固定概念なんですよ、
はいはいはい、
読書の固定概念。今この本読んでるかこの本じゃなくて、別に雑誌だっていろんな雑誌読むことってあるじゃないですか、うん、それと一緒で本も分けていいんですよ、
うん、
だから15分15分でやった方が質の高い読書ができるっていうのが分かってるんですよ。だからあえて2冊買っていくっていうのも、まだ私は1冊でやってますけど、うん、2月ぐらいからは2冊同時並行でいこうかなと思ってます、
うんうんうん、なるほど。ちょっとさ、その成果と感覚、
その成果を
ぜひまた、
はい、継続は細切れであると、はい、
うん、
短い時間でコンスタントにルーチンで決めると続きやすいと、
うん、
1週間に1回とか1ヶ月に何冊読むってやったら、うん、もう漠然として絶対到達しないんですよ、
うん、
だからこう分けてちょっとずつ積み上げていくというのが大事かなという、はい、
ちょっとね、ちょうどまだ2月の頭ですから、いろいろやべえ出遅れたと、
うん、今年の目標
があれだっていう人はね、
まだまだ
ちょっとこういうのを取り入れてやっていただけるといいかなと。
そうですね、
はい、季節して、ちょっといいお話が聞けたオープニングでしたと、
はい、
はい、いうことですけども、
そう思ってますか
思ってます思ってます、はい、
はい、
ありがとうございます、
はい
はい、
それでは島田のマイク、うん、スタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで本編はですね、まあ2024年も、非常に忙しくてあちこち飛び回ってる、島田さんのちょっとスケジュールとかもですね、確認しているお話を聞いていこうかなと思ったんですが、まあエンタメもあり、出張もありということで、うん、
はい、
まあね、様々なところでね、様々な人との出会いがあるのかなと思いますけども、
はい、
まず浜田省吾さんのライブ鑑賞のために有明アリーナへ1月19日行かれているという感じです、うん、いかがでした浜田省吾さんのライブというのは。
いや、最高でしたね。
あ、やっぱり。
で、なんと、御年71歳。
あ、もうそんななるんですね。
もう71歳なの。でも、白髪なんですよ。
あ、そうなんですね。なんか、いつまでもあの、昔のイメージがあるから、ちょっと年齢がわかんないですね。
いや、もう、サングラスしてね。
はい、はい。
あの、ギター持ってって、はい、あの感じなんで、
はい、
まあ、どっから見てると年齢はわからないんですけども、はい、もう白髪で。
へ、
いや、でもね、声量とか声はね、もう全く、全く衰えてない。
あ、すごいですね。
すごくないですか ?71 ですよ。
ちょっとこう、色っぽいっていうかね。
いや、セクシーですね。
へぇ、
こんなおっさんになりたいなと思うよね。
いや、なりたいですよね。
なりたい、ね。なりたいですね。浜省になりたいね。いやいや、もう浜省に、もう浜省になるっていうふうに今決めてますから。
決めてますね。
はい。
じゃあ71歳の頃には、あんな姿でと。そ
うそう、ああいうライブをやってみたいね。
ね、ぜひちょっと楽しみにね、はい、有明アリーナはちょっと広すぎるんでね、
うん、
もうちょっとこじんまりして、じゃあちょっとライブの計画も、
うん、そうですね、その辺の公演とかでも、
はい、そうですね、
J.O. ボーイ良かったですよ。
あ、そうですか。
J.O. ボーイ、
あ、いいですね。
今聞くといい J.O. ボーイが。
あ、なるほど、ね、
もう今のこの日本のビジネスマンを鼓舞してるっていう、 あの当時働きづくめのサラリーマンというかね、うんうんうん、いいのかそれでと、
あ
日本の男それでいいのかみたいな鼓舞してるわけですよ。当時はなんか
今刺さるわけ、
当時はなんかもう学生たちよく分かんなくて、うん、J ボーイ J ボーイって避けてましたけど、改めて岸もこう入ってくるよね。あの当時に鼓舞してたんだっていう感じですよ、うんうん、日本の男子に。
なるほどですね、うん、いや非常にじゃあいい時間を過ごされたという、はい、そして、うん、1月22日は立川志の輔さんの志の輔落語、うん、インパルコ2024を鑑賞ということで、うん、こちらもまあ大好き
な、これ毎年恒例なんですよ、
まあ、行かれて
るんですよね、立川志の輔師匠はね、うん、毎回1月に1ヶ月公演をするんですよ、年明けすぐ、
はいはいはい、
これずっともう何十年もやってて、うんうんうん、それパルコでやってるんですよ、これ毎年見に行って、は
い、もうじゃあ毎年恒例でという
まあ毎年恒例で今回も行きましたけど、まあ、あの篠木師匠が、富山の出身なんでやっぱり今回のね震災を受けてやっぱ心を痛めてましたけども、はいはいはい、まあそこはそこでこう配慮しながらも、うん、どっかんどっかん笑いは取るわ、まあその3時間に及ぶ、
うんうん、
こちらも御年70、
ああ
御年70ですよ、3本立てですよ、途中休憩挟んで、
すごいですね、プロですね、やっぱり、
いやすごかった、
まあ、これまたあれですね、こう新春らしくてというか、うん、いかにもっていうね、毎年恒例のものっていうのはさすがですよね、
すごいですね、やっぱ落語っていうのは本当に古典芸能なんですけど、うん、古典芸能にとどまらずね、こうアレンジして多くの人たちを巻き込んでいくっていうアプローチは、
う
んうん、やっぱさすがは立川流ですよね、
うん、
すごい感動したっていうすいません、
いやこれもすごい素敵な時間を過ごされたということだと思いますけど、もちろんエンタメを見てるだけじゃなくて、あちらこちらのクラブへ行ったりということもされているようで、1月17日は茨城出張ですね、うん、ビジネスカンファレンスで B 革新に向けた、込めた思いなどを語りましたよというお話だったと思います、うん、茨城出張はいかがだったんですか。
茨城出張は、はい、ロボッツのホームアリーナであるアダストリアミと、
はいはい、
で会議室で、試合前に少しお時間をいただいて、はい、西村、うん、社長と一緒にこう、はいはい、カンファレンスみたいなことをやって、うん、スポンサーさんとかね、うん、お招きして、そこで B 革新がどんなもんなのかっていうことを話をして、はい、それじゃあ もっと応援しなきゃねっていう空気作りをやりましょうってことでやったんですよ、うんうん、で、まあ、そこはそこで歩いて盛り上がって、まあ、よかったですと、
うん
でまあ、何よりも今シーズンねちょっとチームを苦戦してるじゃないですか、はい、
そうですね、
でもね、うん、本当ロボッツのブースターさんってすごいと思う、ね、厳しい状況が続いててもあの熱量をキープしてるっていうのは本当に頭が下がるしすごいなって思いました。うん、まあ久々に行ったんですよね、はい、でいかなる状況であってももう応援するぞっていう熱量がすごくてもう感謝ですね。
いやでもそうですよね、まあうん、チームコンディションが決して良くない状況じゃないですか、だからなかなかねそれだけ熱心のファンの方々があれだけ集まってくるっていうのって、うん、結構もう本当にクラブ愛がないとなかなか来れないのかなと思いますけど、皆さんねすごく熱心に応援されてるっていう様子が伝わりましたよね、
うん、まあ、12億の売り上げは到達してるし、
はい、
アリーナはあのアダストリアミトアリーナをリノベーションするっていう方向で検討してるし、はいはい、やっぱり大事なのは4000人の入場者数を超えていくってことなんですね、
うんうん、
で、まあ、シーズンインしてこういう厳しい状況にもかかわらずね、うん、西村社長をはじめ川崎さんとかね、うん
はい、
経営層の方たちはもちろんのこと、はい、スタッフの皆さんも頑張ってると思うんですよ、
うんうんうんうん、
でやっぱりこの B 革新があってそのプレミアに行きたいんだってことと水戸の皆さんをこう B プレミアにいざないたいんですっていうことをものすごくディスクローズしてるし、そこに行った世界観はどうなのかっていうことも伝えてるし、うん、だから力を貸してくださいっていうドブ板のこともやってるし、もう本当にリスペクトしてますよ私は、あのロボットそして西村社長
は
じめね、これがクラブ経営ですよ、こんなね そんなクラブ経営なんて綺麗事じゃないんですよ、
うん、
まあ、いろんなテクニックで今は時代も変わってデジタルマーケティングとかね、はい、いろんなアプローチの方法はあの打ち手として増えてきてますけど、はいはい、でもね際の部分では、うん、やっぱり熱量とか、うん、ドブ板なんですよ、
うん、
もうこれはもう芸能界でも、ライブとかそういう舞台も一緒ですよ、
うん、
最後は力技というか、
うん、
それをねもう毎試合毎試合へこたれずにやり続けてるこのクラブはね、うん、もうロボッツファンの皆さんには感謝ですし、
うん、
潜在的なロボッツファンも巻き込んでね、
うん、
すごいクラブになると思いますよ、
あ、 そういうベースのしっかりした強さっていうのがね、うん、クラブの下支えになってるということですよね。
うん、そこまでドブ板でやれるクラブってそうはないと思いますよ。要は何の恥じらいもなくね、そこら中にいる人にぜひ見に来てくださいっていうようなことを声かけちゃうぐらいの熱量ですよ。
まあ、西村社長がまた熱量の高い方ですからね、先頭切って、
いやそんな恥ずかしいし、突然いたらびっくりするしと、そんなん躊躇するじゃないですか、ガンガン行きますよ。それはもう手段を選ばずこのクラブをなんとかするんだっていう思いがあるんで、周りもそれに引っ張られていきますよね。
なるほど。
でそんな会があって、はい、まあ、盛り上がって終わって、はいはい、その後、西村社長と二人で募金活動もして、はいはいはい、すごいたくさん来てくれたんですよ。
あ、そうなんですね。
ものすごい方たちが来てくれて、すごい短い時間でしたけど、すごい、募金を頂戴しました。ありがとうございました。
SNS でもね、西村社長もつぶやかれてましたけど、まあ、島田さんも一緒に並んで募金活動もやっていただいてみたいな。
あと署名活動もやってますよ。
あ、そうですね。
入場者数も頑張ってますけど、署名をして、その自治体の皆さんのね、議会とかでその承認受けなきゃいけないわけで、そういうところにもこう思いを届けるために、 B プレミアにロボットを連れていこうっていうことで、電子も、紙も署名やって、すごい集まってるみたいですよ。
なるほどですね。
それ多分議会に届けるんだと思いますよ。そこまでね、もう全方位でやりまくってますからね、すごい。もうぜひ皆さんね、応援してください。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そして、1月の20日ですね、新潟出張ということで、こちらも、講演会があり、試合観戦懇親会と。
そうなんですね、はい、ここは新潟県の商工会議所っていう、はい、いわゆる新潟県の若手のね、経営者さんが集まる、まあ、大きなこういう会があって、はい、まあ、そこで の講演を頼まれたんで、でそのまま皆さん一度に会してね、
はい、
試合観戦をしていくということだったんで、私も、まあ、この中でね、アルビレックスのスポンサーになってくれる企業が増えてくれればいいなということと、はい、集客に貢献できるのであればということと、まあ、合格してね、苦労されてるでしょうから、そこを励まし、かつファンの皆さんに応援をぜひということをメッセージを届けたいなという目的で行ってきたんですけど、はい、まあ、前段の講演というのは、まあ、普通に私がいろんな、ここはね、若手の経営者なんで、私もいろんな講演やってるんですよ、さっきは B 革新の話じゃないですか、ね、これは完全に若手経営者に向けてる、私が25で起業してここまでの苦労話とかを、経営の肝になることとか、はいはい、そのマネジメントとか人の苦労とか、なんかそういうやってきた難産 の、上にこう出てきた、持ってるものを全部吐き出しますみたいな講演で、まあ、なんとなくそういう話の中で経営者の皆さんがこう頑張ろうとか、あ、そうだよねとか、自分たちが置かれてる状況って、まあ、大変だけどみんな苦労してんだねここはねとかね、なんかちょっと共感してくれるようなことがあればなみたいなことで話してきましたと。
なるほど。
で、まあ、会場に行って、はい、ハーフタイムでスピーチをしたのかな、でもね、アルビも、ね、はい、その時もスピーチで話したんですけど、はい、やっぱ年末からチームも良くなってきてるんですよ。
あ、はいはいはい、
で相手がね、シガレックスだったので、はいはい、まあ、西地区1位で、やっぱり強い人ね、
はい、
まあ、B1 のようなチームになってるわけですから、まあ、簡単じゃなかったけど、本当にかなり厳しい状況から後半盛り返して2点差ぐらいまで詰めてね、
はい、
逆転勝ちするんじゃないかぐらいまで行って、まあ、最後敗れましたけど、翌日のゲーム2では勝ったみたいですね。
あ、
だから、まあ、新潟の逆襲は後半戦始まるんじゃないかなっていう気がしました、まあ、だからこそ、まあ、B1 からね初めて降格して、ファンの皆さんも少しね元気がなくなっているところはあるかもしれませんけど、はい、まあ、こういう時だからこそね、応援してもらわなきゃ困りますっていうのをハーフタイムで、
なるほどなるほど、
叫んできました。
あ、なるほど、はい、頼もしいですよね、なんかファンの皆さんも、はい、じゃあ頑張ろうぞっていう、
頑張ってくださいという話をした後に、また会場の端っこの方でね、募金活動させていただいて、またこれまたいっぱい来てくれて、
ありがたいですね、本当にね、
いっぱい来てくれて、本当にその時もマイクステッカーをね、
はいはいはい、
配りまくりでね、
はい、
もう皆さん欲しがるんですよいっぱい来た、
いや
くださいって、
ありがとうございます、
はい、ありがとう、
シールの増産をしておきますので、
はい、
ますます配っていただければと思いますけど、
そうですね、まあ、ちょっとね、新潟 のスタッフの皆さんもね、ちょっと苦労してくじけそうな状況になることもあるかもしれませんけども、まあ、ここは踏ん張りどころなんでね、頑張ってほしいし、スポンサーの皆さんとかも本当にお支えいただきたいなと思います、はい、ファンの皆さんも、
はいはい、分かりました、ありがとうございます。
で最後に、
はい、そうですね、島根サノンマジックが、まあ、東京でホームゲームを開催ということで、武蔵野の森でしたかね、
そうですね、
はい、試合をやりました、そちらにも行かれたということですね、
行ってきました、
はい、
これは、まあ、島根のホームゲームが東京でやるってすごくないですか、う
ん、すごいですね。僕も中吊り広告かなで見て、あ、こんなのあるんだ。
中
吊り出してたんですよ。京王線に出てて、あ、島根のホームゲームが東京であってみたいな、こんなこともやるんだ、うん、どれぐらい入るのかなとか思いながら見てたんですけど、
まあ、でも5000、5000ぐらい
入ってますよね。そうそうそう、そうですよね、う
ん、まあ、当然、トリッキーというか、うん、イレギュラーなイベントなんですけども、うん、まあ、当然ね、クラブ、東京のクラブのご理解をいただいて実現したわけなんですけども、はいはい、まあ、エンターテインメントはね、うん、島根でやってるホームゲームそのままに、うん、アイドルマスターとかそのバンダイさんのね、はいはい、IP を随所にこう投入してたっていうのもあって、うん、いろんな方々が普段こう見てるそうじゃない人たちがたくさん来てたんで、うん、まあ、これを機にね、
はい、
島根のファンになったって人結構いるんじゃないですかね。
なるほどですね、うんうんうん、まあ、そういう効果もあるっていうのは面白いですね。新しいファンにもリーチできるっていうところは、うん、今回の興行のミソなのかなというふうには、はい、
そうですね、この規模でやったの初めてなんですよ。
ああ、そうかそうか、
そうですね、まあ隣県とかでやることは多々あったというか過去にもあったりして、うんうんうん、当然練習拠点がそっちにあってとかっていうことも含めてあったんですけど、うんうん、ここまで地方クラブが東京に来てホームゲームを開催するって、かつこのぐらいの規模感でね、
うんうん、
B1 のクラブがやるってのは初めての試みですね、
うん、確かに面白い試みですよね、うん、結構じゃあいろんなパターンの違うところでクラブに行ったりと
か、これからもガンガン行きますよ。
行きますと、まあ、なんか非常にさっきねスケジュールを聞いた限り、
うん、
すごいな、1日36時間なのかな、1年700日なのかなと思うぐらいの
スケジュールで、打倒ピンクレディです。
ピンクレディに打倒ピンクレディということですので、うん、はい、その成果をですねまた後日島田のマイクでもご報告したいなというふうに思っておりますけど、うん、まずは体を壊さずに、
はい、
しっかりと頑張っていただければと思っております。
島田のマイク、島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで本編では、出張シリーズとそれから、島田チェアマンが参加されたエンタメなんかについてちょっとお話をしましたけども、ここで、お知らせということで、現在すでに投票は始まっていますけども、B リーグモテオナンバーワン決定戦2024が、現在、やっているということで、昨年は、横浜の河村勇輝選手だったということで、バレンタインにですねこの結果が発表されるということで、ぜひ、皆さんどしどし参加をしていただければというふうに思っておりますが、まあ、一応伝えておきますと、島田慎二チェアマンは対象には入っていないということで、残念ながら投票できない方は番組宛てにおはがきをいただければというふうに思っております。
残念
そうですね、ちょっと残念ですね。もうあれば
6票ぐらい入るかもしれない。
シニアの部みたいなやつや、
うん、うちの家族が入れて
あ、我々も入れるんで10票ぐらいはじゃあ、はい、入るかもしれませんけども、ということが、こういうのもねイベントごとで楽しいですよね。ぜひなんかこう B リーグの楽しみ方の一つかなというふうに思いますので、どしどし投票していただければというふうに思っております。期間が、3日からスタートしてまして、11日の日曜日ということまで、ですので、忘れないように、気になる方は投票していただければというふうに思っております。ということで今回はいろいろと出張のお話をしていただきましたけども、うん、これからもいろんなクラブを回っていくということですが、
うん、
外国にもね結構足を伸ばされてということ
ですね。そうですね、まあ、国内出張は本当にすごく多くて、
はい、
あちこち行きますし、
はい、
海外もね、うん、これから今年多いですね。
まあ、それぞれまたね、先週のお話じゃないですけど、ね、移動距離がまたそのね、こういろんなものをこう高めていくという話です
ね、
うん、
吸収してきますよ。
帰ってきた頃にはすごいことになってるんじゃないかな。
マッチョになって帰ってきますよ
そっちも増えちゃう。
脳内マッチョになって帰ってきます。
脳内マッチョですね、
はい、
はい、ちょっと楽しみにしておりますけども、
はい、
はい、引き続きじゃあ頑張ってください。
はい、では島田のマイクでは、リスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしてます。ということで、ちょっと風邪がね、うん、私もちょっと今風邪じゃないんですけど、なんか鼻風邪というか、
う
ん、鼻声になってるかなと思いますけど、うん、結構周りもね、
はい、
そういう方たちが増えてるんで、まあ、コロナじゃなくてインフルエンザじゃなくて、
うんうん、
まあ、風邪なんだけどそんなヘビーじゃないんだけど風邪っぽいみたいな人結構多いみたいなんで、
うんうんうんう
ん、皆さんね、
はい、
風邪などひかねませんようにお気をつけください。
はい、
はい、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二と
相方の村上でした。
また来週。
聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。